3月3日金曜日です。今日は古泉流です。
はい、
3月3日、今日は桃の節句ですね。
あ、
ひな祭り、女の子のお節句でございます。
ひな祭りに味噌汁の話をするのはいかがなものかと思いますが
味噌汁、味噌のお話の前にお題です。
あ、そうだ、そのこれも3月3日に言うべきものではないけれど、さようならね。
昨日一昨日卒業式、高校多かったかと思いますけどね。
でバトバカラックだし、はい、恋よさようならという名曲もあるので、
はい、
さようならです。
今月さようならでお待ちしています。
で本当にひな祭りにあの、水を差すようですが、あ、耳の日でもあるのでね、まあまあ、ね、何を言いたいかというと、この間徳川家康が、継谷の、ま、恩人みたいな、
そうでした ね、
うん、ま、そこから始まったという話ね。でこう後半尻切れとんぼになったんですけど、味噌ね、
味噌
味噌味噌、江戸中期、人口の集中した江戸で食べられていた味噌のなんと8割近くが仙台味噌。
8割ですか。
お、すごいでしょ。
圧倒的シェアを誇る仙台味噌、
うん、ね、江戸には地方から出てきた、まあ、建築土木運搬二駅というか、まあ、力仕事する人が多かったので、まあ、塩味とうまみの濃い味噌を好んだと。でここに目をつけて藩の財政を強化しようとした仙台藩は、
はい、
品川に仙台味噌屋敷を作った。
あ、そうですか、味噌屋敷。
そう、その屋敷で仙台からその太平洋航路で運んできた大豆で、はい、味噌汁を仕込んだと。
あ、そうですか、うん、
当時江戸市中には仙台藩江戸下屋敷がね、
うん、
7カ所あった。
あ、そんなにたくさん。すごい
です
ね。
でそこに約3000人の江戸勤務役人がいたと。仙台65万石だから大きかった、うん、そのうち100人ほどを抜擢して江戸の味噌問屋組織に味噌の売り込みをさせていた。
セールス、営業してたんですね、
侍セールスマン。ね、そして、
はい、
その仙台味噌、仙台の味噌蔵は当時応援あの塩ですね、温塩草蔵と呼ばれていた、
うんうん、
でそこから毎日江戸市中に出ていった侍セールスマンたちは江戸の味噌問屋にバーと売っていたわけですね。だから仙台藩はこれでも儲かったと。
そうですね、
すごい営業力ですね、
うん、
ところで和江さん、
はい、
味噌ね、あ、赤味噌白味噌色っ子ではもう分けられますけど、
はい、
原材料で何種類あると思います。
まず、
うん、
米ですよね。
米麹を使った米味噌、
米味噌、麦、
うん、麦麹を使った麦味噌、
2種類。
おもそう思ってたんですけどね、
はい、
まあ麦と大豆麹っつうのがあるんだってね。
大豆麹
を使った豆味噌の
産地、はい、
まあ、東日本エリアはほとんどその米味噌ね、
うん、
ちょっとあの赤味噌タイプでちょっとしょっぱいというか、で関西の方は、まあ、甘口という、
そうですね、
そういう感じですね、うんうん、赤味噌と白味噌と、じゃあどっちが体にいいかは、またの機会にして、
はい、
古泉流やりますか。
はい、ご紹介します、はい、鶏揚げババア味噌漬けなどで一つのみ、
うん、
鶏揚げババア味噌漬けなどで一つのみ、
まあ、鶏揚げババアって言葉汚いですけど、
おさんばさん、
そうですね、
はい、
で当時の習慣ではその産婦っていうんですか、
はい、
そのこれから子供を産む人にその力づけるというか、あの、
うん、
湯漬けまんまに味噌漬けって決まっちゅうんだと。
そうです
か、産婦さんがね、
食が進みそうですもんね。
そうそうそうそう、
味噌漬けだとね、
サラサラとね、
うん、
そしてその今の鶏揚げババア味噌漬けなどで一つの三つのは、つまり出産が無事終了したわけですな、
はい、
さあめでたいと、
うん、
さあ産婆さんもいっぱいやるしか
いける口なんですか。
ね、そうそう、で、まあ、和江のようにキュッと飲んだ
と
その時のつまみは
味噌漬け、
味噌漬けだという。で次、
味噌漬けでおやす柚漬けを食べている、
うん、
味噌漬けでおやす柚漬けを食べている。
おやすが分かんないですよね。
おやすって何ですか。
おやすさんという、まあ、まあ簡単に言えば、
はい、
安産した女の人。
あ、そうですか。
まあ、おやすさん、
うん、
だから まあ、子供を無事出産して、
はい、ママですねお母さん、ね、
そう、
はい、
で今度腹も減るべし、さっきじゃないけど、うん、思い切り味噌漬けでさらさらと
大仕事をやり遂げました、
ね、で当時はね、100日目に産砂神へお参りをするんだそうです。でだんだんね、男の子は33日目、女の子は32日目に宮参りをすることに変わっていったそうで、うん、あります。次、
焼き味噌で飲むわ飲むわと貧乏神、
うん、
焼き味噌で飲むわ飲むわと貧乏神、
ね、焼き味噌でいっぱいやるっつのは和江さんあまりやんないですか。
全くないとはない言えませんけどもほとんどないです ね、 ね、
その場合に言えばね、
はい、
あのまずこうへらっこさこう塗ったあれでちびちびやって、はい、あと卵焼きと海苔とかね、
そういった経験はありますけどねうちではないですね。
で最後にそばをたぐるという、はい、ところがね、この焼き味噌で飲むっていうのはね、そば屋ではかっこいいけれど、
うん、
そんな上品なもんではないでしょう。
確かにね、お味噌だけだとちょっと味気ないですね。
でも江戸っ子はその頃は腹にたまるもんで酒飲 ま、はい、飲まないと。しかし焼き味噌で飲むのはどうしたって貧乏神貧乏臭いじゃないかと。
本当にお酒飲まれる方ってつまみ食べないって言いますよね。
指しゃぶってゴンゴンいくとかね
お塩だけとかね、
そうそうそう、あれは良くない、
うん、
でもさ、だんだんだんだん年取るとね、つまみよぎらねぐなんですよね。良くない。さあ次の句。
焼き味噌の旅にカムロはまたがれる、
うん、
焼き味噌の旅にカムロはまたがれる。
カムロってほらね、
はい、
あのおかっぱ頭のあの
かわいらしい、
うん、あのおいらんのそばにいて、はい、まあ、修行するというか、うん、まあ、あの子がその寝てるわけですわな、
はい、
で夜中にね、やっぱおいらんもいっぱい飲みたくなるとそれで酒はあるんだろうけどつまみがないと、
はい、
で夜中に台所に焼き味噌を取りに行くと、ね、そういう時に寝ているカムロはまたがれるというやつです。だから相当酒好きなおいらんだと
そうですね。
ね、で味噌ですけどね、
はい、
味噌汁ってほら、
はい、
塩分が多いから
ついつい、
ね、1日につい
つい取ってしまいますよね。
いっぱいとかね、にしなさいって言われるでしょ、うん、最近ちゃうんですよ。
減塩お味噌汁なんていうのもありますけどね、
うん、それ減塩の方がいいだろうけれど、うん、でもその今の研究では、
はい、
味噌汁には塩塩分はありますよね。
当然ですね。
だけど、
はい、
その味噌汁にを食わせたそのラットとそれがとにかくその同じぐらいの塩分を味噌でなくて塩分の食事をさせたラットと、
はい、うん、動物実験、
そう、それから低塩食、はい、この3匹をねずっと調べたら、うん、なんとなんと
なんと驚くべき結果が。
高塩食ラットはね、味噌食やその低塩食によって血圧が高いと。でも味噌を食ってたラットは低塩分と同じぐらいの効果がある。血圧も上がらない。
味噌の塩分は気にしなくていいということなんですか。
つまりそういうことですよね。味噌汁には塩分が含まれているけれど、でもその味噌には高圧効果や脳卒中抑制効果がある。なぜかはまだ分かんないんだってよ。
あ、そうですか。
だから不思議な食い物なんですよ。だから塩で味付けするくらいなら味噌で補えばいいと、
うん、そういうことですね。
でこの勉強なんだ、研究してる先生、
はい、
渡辺先生は80歳を優に超えても毎日3食必ず味噌汁飲む。
あ、そうですか。それは
元気、
それは素晴らしい。ら
その先生が言ってます、
はい、
私は最初から味噌に興味があったというわけではないと。つまり発酵仮面の小泉武夫先生のように研究してきたわけではないと、もともと放射線の研究していた人なんだって。
あ、そうですか。
でイギリスに留学していて勉強していたら、日本に帰ってきたらこの研究費が底をついたから味噌の研究手伝えと、でたまたま始めたと。味噌と干したら放射能にもいいと。
素晴らしい。
で調べたら調べたら、その被爆した人も味噌汁ザーッと飲んでたら原爆症に 発祥しなかったという
スーパーフードですね味噌もね、
すごいんですよ
日本人が残したその食文化っていうのはね、味噌もありますし梅干しもありますし、もう素晴らしい
奥様三食でもいいんですよ
わかりました、
はい、ということで、
はい、ではプラスワンです今日のバカラックです。
あの昨日かけたんですけどね、あのシュレルズというこれバトバカラックの曲をなんとビートルズも歌ってたんですよ、あの、うん、ファーストアルバムに入ってんの、
はい、
で普通ビートルズファンはこのベビーツユー有名ですけど、ただそれをかけてもつまんないので、レアトラックスで、お、ちょっと今までのベビーツユーと違うぞとビートルズファンも思う。
ビートルズ、ベイビーイッツユー。